はい、この音声はですね、2021年の5月7日に収録をしております。今回のテーマは、自分のコアテーマになります。このコアテーマっていうのは何かというと、自分軸というようなところではあるんですけれども、ちょっと分かりづらいんですね。で、スピリチュアル的な世界でいくと、コーリングというような考え方がありますね。コーリングって何かっていうと、天命ですね。天命っていうのは、天の命と書いて天命。別の言い方だと、照明というようなことです、形ですね。照明。召される命と書いて照明だったかな。ちょっと漢字がもしかしたら違ってたらごめんなさいって感じなんですけども、ちょっと繰り返しますと、自分のコアテーマというのは、自分軸というような、言い方もできますし、コーリングという呼びかけ、天の命と書いて天命、照明、召される命と書いて照明、漢字は間違ってるかもしれません。で、これがコアテーマなんですね。で、もう一つ、そのコアテーマを、コアテーマをっていうか、このコアテーマを捉える部分の方法論というか、人に伝えるのは MSP、ミーセリングプロポジションという考え方があるんですね。で、ちょっとMSP、ミーセリングプロポジション、これについてはちょっと今回はあまり、フォーカスはしません。つまりじゃないな。ちょっと整理しますと、コアテーマって何かっていうと、自分軸のことなんですけども、ただ多くのケースというか、多分ほとんどの場合、以前の私もそうですけども、自分のコアテーマにたどり着けないんですよ。よくありがちな部分っていうのがね、自分のキャラ作りとか、他人に、自分をよく見せるために、キャラ設定するとかね、あるいは、キャラ設定しないにしても、例えば、お父さんお母さんであれば、お子さんのいらっしゃるね、お父さんお母さんであれば、自分の、家族としての役割であったり、あとは、会社員の人であれば、つまりその会社の役職、課長とか部長だと、そういった、社会的な役割に、自分をそこに置くというか、これがペルソナということですね。ペルソナっていうのは、仮初めの自分のことを指してるんですね。で、これはそのコアテーマとはちょっと別で、ただこのペルソナというのは誰もが持っていて、これは仮面ですね。ユング心理学の仮面、ユング心理学の中のその考え方で、そのペルソナというものが定義されていて、これは仮面ですよと。で、全ての人が自分のコアテーマと仮面、ペルソナを両方持っているんですけども、ただこのペルソナだけで終わっちゃう人がいるんですね。ペルソナだけで終わっちゃうというか、ペルソナしか見えない人がほとんどなんですよ。これ当たり前というか当たり前ですね。社会的な役割をみんな背負ってきているわけですね。お父さんであったり、お母さんであったり。あるいは子供の、自分は子供ですと。自分は小学生です。中学生です。中学生です。高校です。高校生です。高校球児です。野球のプロ野球選手ですとか、サッカー選手ですとかね。ちょっとややこしい話になりますけども、なんていうんですかね。これらのペルソナというものが、すべておかしいわけではなくて、自分のコアテーマとその社会的な役割というものがほとんどニアリーイコールの場合は非常に健全で、一言で言うと、やりたいことやってますよみたいなこと、自分に合ったことをやってますよみたいな、自分の特性に合ったことができているというのは、コアテーマとペルソナが、ほぼ一致していると。これは別に問題ないと思うんですね。ただ多くの人が、無理やりというか、以前の私もそうですけど、サラリーマンの、マネージメント層というかね、ディレクターとか、マネージャーとか、あるいは、スーパーバイザー、主任のような役職を持っていたときに、それが自分のコアテーマと一致していたかというと、全く一致していなくて、 まあ、お金を稼ぐためとかね、生活をするためにただやってるというと、まあ、それが100%ではないですよ。全く好きでもないことを、もういやいややってたというわけではないですけども、楽しい部分も多少なりともありましたけども、ただ自分のコアテーマと全く一致してるかというと、まあ、ズレがかなりあったと。まあ、コアテーマの部分と、まあ、一致する部分も若干はありながらも、ほとんどは一致してないですね。で、あとはまあそのちょっとまあ今ペルソナとの関連の話をしたんですけども、このコアテーマがずれていく場合っていうのは、まあ、これはそのエリック・バーンの交流分析という、まあ、心理学の理論があるんですけども、まあ、いわゆるその、まあ、家族環境というか家庭環境で、ある程度、まあ、自我形成、人格形成していく。あとは7歳から14歳ぐらいまでの、まあ、小学校とか中学校に入るか入らないかぐらいの社会とのつながりの中で形成していく自分の性格、まあ、人格のようなもの。で、ここがまあ、その自分のコアテーマと一致している場合については何の問題もないんですけども、多くの場合が、まあ、ここにズレが生じちゃいますね。私もズレてました。で、そうすると、そのいわゆるこれはその先ほどお伝えしたエリック・バーンの交流分析の中の人生脚本、ライフスクリプトというのがあるんですね。ライフスクリプト。全ての人が自分の、まあ、人生の脚本を持っていますよと。この脚本を作って、その脚本通りに生きていきますよみたいな。これがまあ、単純化すると、このエリック・バーンの、その交流分析、トランザクショナルアナリシスというんですけどね、英訳では、英訳というか英語の、まあ、英語っていうかね、これはアメリカの心理学なので、交流分析というのは日本語訳ですね。ちょっと話が行ったり来たりですみません。で、この人生脚本、ライフスクリプトに基づいて、人は生きていくと、大人になってから生きていくと。で、これがですね、まあ、健全な形で自分の脚本というものが中学生ぐらいまでに作ることができている人っていうのはすごく生き生きとして人生を送るんですけども、そうじゃない人の方が多いんですね。私もそうでしたっていう、私もあまり健全ではなかったですね。親から、まあ、こうしなければいけない、ああしなければいけないみたいなことを言われ続けていたり、まあ、うちの母親は天真爛漫だったんですけど、うちの父親っていうのは結構ね、まあ、毒親までいかないんですけど、すごく堅物というか、もう価値観がすごく狭いというかね、こうするべきだとか、お父さんが全て正しいとかね、あなたより先に生まれた人の言うことを聞くべきだとかね、学校の先生の話をちゃんと聞けとか、要は自分のこう個性というか、自分の考えというものとか、自分の意見とかいうものを一切認めることのない親だったんですね、うちの父親は。なので、私は結構、まあ、インナーチャイルドまでいかないけども、まあ、結構抑うつされた、まあ、思春期を送ってきて大人になってるんですね。で、これがまあ健全ではない人生脚本という考え方なんですけども、つまりこれは別の言い方をすると、心のかさぶたという私は呼んでるんですけども、要はまあかさぶたがどんどん増えてしまっていて、まあ自分らしい生き方ができない、つまり自分のコアテーマにアクセスできない、自分の天命、照明、天から天の命、照明っていうのは召される命、漢字が間違っていたらごめんなさいってことなんですけども、つまりこの心のかさぶたをちょっとずつ剥がす作業というのが、まあ、人生脚本、ライフスクリプトの書き換えという考え方なんですね。今回は自分のコアテーマとは何かということと、非常に重要な部分で、これは私のオンライン型の学習プラットフォーム、ライフドリブンキャンパスのメインのテーマというか、核となる哲学思想であります。詳しくはですね、ライフドリブンキャンパスで、お伝えしていきたいと思います。今回は以上です。ありがとうございます。